皆さんおはようございます。今日は2025年最後の日曜日、最後の礼拝です。今朝もこうして会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。先週は日曜日にクリスマス礼拝で、小学科のですね、子どもたち、そのご家族とともにクリスマスをお祝いいたしました。でまた先日の水曜日は24日ですね、イブ礼拝がありまして、こちらも大勢の方と一緒にイエス様の誕生を祝えた、本当に忙しくも楽しい1週間でした。今年もですね、そのたくさんの参加者とともに、例えば日曜日のお昼ご飯は持ち寄りの愛参会でみんなでパーティーしたんですけれども、テーブルに配置しようと思っても配置しきれないぐらいの食べ物が並び、また食べきれないっていうね、そういう状況でも皆さんに大量のお土産を持ち帰っていただきました。また愛参会の中ではゲームあり、サンタが登場したり、終始皆さん笑顔だったんですね。あちらこちらでこうハハハハっていう、こうドリフみたいな笑い声が響きで、なんか皆さんの笑顔がですね、本当に印象的でした。で終わった後ですね、本当に楽しかったんだなっていうことを実感したのは、忘れ物が多かったことです。持ち寄りのね、食事でしたから、お皿を包んでいた風呂敷から食器から上着から、子供に至ってはですね、教会バッグをね忘れて帰る子がいたりと、本当に忘れ物が多かった。でもそのぐらいじゃ驚かんのですよ。今年の春先には、家の鍵、財布、携帯全部入ったカバン忘れていった方がね、つわものがおられましたから、そのぐらいじゃこうなんていうことないんですが、ただその何人分だろうっていう、それがですね、それを忘れるぐらいに楽しんでくださったんだなっていうことをこう実感したんです。久留米教会はきっとこの2025年楽しい教会で荒れたんだなっていうことを実感した時でした。でそれは本当に嬉しかったって言いますのも、この2025年、世間はさまざまな不安とか不満が渦巻いていた年だったからと思うんです。毎年12月に入りますと、その初旬にですね、今年の漢字というのが発表されます。皆さん2025年の漢字が何で、他にどんな漢字がノミネートされていたかということをご存知ですか？2025年の漢字第1位は熊でした。で市街地にまで熊が出没をし、生活とか経済活動に不安とか被害をもたらしたっていうのが理由で熊が1位なんですね。じゃあ2位は何かって言ったら、これとほとんど僅差で米っていう漢字が選ばれた。昨年から続いております米の高騰に備蓄米の放出加えまして、米国、アメリカですね、アメリカのトランプ大統領によります関税強化によって生活に多大な影響が出たっていう、不満材料がこの米という字に現れたわけです。でじゃあ3位は何かって言ったら、3位はこう高いっていう字でして、でこの理由は初の女性総理誕生、高市早苗さんですね、の高という字も理由にあるんですが、実はその理由もよく見てみますと、高市早苗総理だけでなく、いやむしろそれよりも多いかもしれないっていうぐらいに、米が高いとかですね、気温が高い、暑いっていうですね、そういう理由が並んでいた。で4位以下っていうのはもう得票数としてはガクンと落ちていくんです。ですからこの上位3つが結構な分量を占めていたんですが、1位が熊、2位が米、3位が高い。これを見ていますとね、2025年日本人は先の見えぬことへの不安をいっぱい感じてきたし、現状に対して不満ばっかりだったんだなっていう、そんなことをこう読み取れるわけです。でもちろん礼拝に集っております私たち自身にも不安や不満はあります。生活、健康、仕事、学業、家族のことなど、どうしたものかと頭抱えるような事態も多々あった。でもそれでも1年を振り返ってみた時に、私たちの教会の中では笑い声があふれていた。言うなればここには元気があった、希望があった。なぜか、何が私たちに 喜びを与え、元気を与え、笑顔を与えてきたか。何が私たちを勇気づけ立ち上がらせてきたのか。何が私たちの希望だったのか。それは御言葉です。この聖書の御言葉を通して神様が今どれほど私たちに真摯に向き合ってくださっているか、私たちと共にいて愛し守り導いてくださっているか、そのことを毎週皆さんと分かち合ってきた、確認してきた、その歩みには大変よね、でも神様がおられるもんねっていう、そんな希望が満ちていたんだと思う。年の終わりの今日、私はそんな希望を改めて皆さんと分かち合ってこの1年を締めくくろうと思っております。今朝選びました聖書の箇所、ルカによる福音書2章の8から20節、イエス様の誕生に際してやってきた羊飼いのお話です。舞台は今から2000年の昔、イスラエルの片田舎ベツレヘム近郊の野原、羊の番をしながら野宿をしている羊飼いの一団がいた。当時のイスラエルはライオンをはじめとした肉食獣がねいたと言われておりますから、まあ、闇に紛れて襲ってくることがないように警戒せねばならない。でまた羊は財産ですから、強盗が奪いに来るかもしれない。でそのことを含めて羊飼いたちは警戒をし夜通し番をせねばならなかった。おそらく彼らはいつものように木々を拾い集めてきて火を起こし、そして交代で眠りながら夜通しの警戒をしている。空を見上げると満天の星、羊たちはぐっすりと寝入り、音としては焚き火の木がねパチパチっとこう跳ねていくだけ、いつもの静かな夜のはずだったんです。突然状況は一変する。まばゆい光がカッとこう周りを照らしたかと思うと、唐突に天使が現れた。天使ってどういう風貌か、聖書の中には何の記述もありませんから分かんない。でも肝心なことは、起こるはずのないことが起こり、いるはずのない存在が現れたということ。羊飼いたちは仰天し怯えた。天使は言う10節、恐れるな、そんな無茶言うなって話なんですが、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使が語り終えた途端、13節、突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。これ想像してみてほしいんですね。皆さんが羊飼いでこの場にいたとしたらどう反応するでしょう。理解不能でパニックに陥るような人も出てくるかもしれない。しかし今朝の箇所に登場しますこの羊飼いたちは、怯えながら恐怖しながらも非常に冷静な面も持っている。それは彼らは天使たちが何を言ったかっていうことをちゃんと覚えているんです。15節で、天使が離れ天に去った後、羊飼いたちはこう言います。さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。彼らは恐怖していたはずなのに、ちゃんと天使の言葉を覚えていて、そしてベツレヘムにうちらの救い主が生まれたげなさ、本当に本当かどうか確かめ行こうやって、そうやってガサゴソと動き出していく。おそらく彼らはですね、ベツレヘムの明かりの漏れる家、夜真っ暗な中から明かりが漏れている、話し声がする、そんな家を探して回ったことでしょう。で一方ヨセフとマリアはと言いますと、こちらはこちらで大騒動でして、今日はお読みしませんでしたが、直前のルカ福音書2章1から7節を見ると、彼らは旅先での出産です。旅先ですから十分な準備ができているわけがなく、病院もなく、まともな寝床宿屋も確保できず、彼らは家畜小屋に泊まる形での出産となった。出産って大事ですもんね。私三男が生まれた時には、コロナの最中だったこともありまして立ち会いができなかったんですが、長男次男の時には立ち会ったんです。 で、最初の子の時には出産まで非常に長い時間がかかりました。妻が陣痛でうーってこううなっている傍らで、私が何ができたかって言ったらおろおろするだけなんですね。で、ああいう時男親っていうのは居場所がありません。きっとヨセフも同じで、マリアの出産に対してヨセフはほとんど何もできず、ベツレヘムのおかみさんたちが手伝いに来てくれたんじゃなかろうかと思うわけですよ。でヨセフに対してね、おろおろしとるヨセフに対してね、あんた動かんねん、とりあえずお湯場いっぱい沸かすみたいな指示をいただき、でバタバタの出産だったと思う。出産後もまた人騒動で、赤ん坊をお湯に入れ、体を洗い、きれいな布にくるんで寝かすと同時に、疲労困憊のマリアの処置もちゃんとせねばならない。で全部が終わって、みんながはぁーってこう深い安堵のため息をついた、そんなタイミングで羊飼いたちはやってきたと思うんです。すいません、ちょっとお尋ねですが、先ほどこちらで赤ん坊が生まれとりませんでしょうか、なんていう羊飼いたちがやってきて、で応対をしましたヨセフの方はね、おどおどしながら、はあ生まれましたがみたいな。で途端に羊飼いたちを、ここやここ、さっき赤ん坊が生まれたけな、すいません、ぜひともその赤ん坊ば一目見せてもらえんでしょうかって、これ普通に考えまして、この時はもう勘弁してくれよって思うんだけれど、しかしヨセフはきっとその羊飼いたちの勢いに押されて、まあちょっとだけならみたいにして招き入れちゃった。で中に入りましてね、羊飼いが見渡すとぐったりしてるマリアと共に、会話桶に寝かされている赤ん坊を見つけた。彼らは大喜びで騒ぐ。おお、天使が言った通りっていうのが今日の記述です。でこう想像を膨らませて読んだわけですけれども、実はこの記述、聖書を学んだものから言わせると若干違和感があるんですね。というのは、羊飼いが深夜人様の家を訪問するかっていうことなんですよ。普通に考えましてね、例えば皆さんのお家に夜中に誰かがやってきたっていうのは本当に嫌でしょ、迷惑でしょ。で加えましてね、当時の社会の中で羊飼いというのは非常に低く見られていた職種なんです。で彼ら、先ほどもお話ししましたように、羊の世話をせねばならないからで、ね、汚れるというのは当然で、野獣とか強盗と戦うことがありますから危険で、また羊の、ね、世話、生き物の世話ですから、なかなか家には帰れません。で加えまして羊に食べさせるために青草求めてあっち行ったりこっち行ったり放牧しますが、土地にはここからここは誰それの土地ですなんていう線引きはありませんから、だから時に人様の畑に入って、畑じゃない、土地に入りまして青草を食べさせるようなこともあった。だから当時の資料を見ますと、羊飼いは時に盗っ人同然に扱われています。でさらにこれが最も嫌われた理由ですが、羊飼いは宗教的な定め、掟を守れんのですよ。例えば一日に何回お祈りせねばならんだの、あそこに行ってこういう儀式に参加せにゃならんだの、そういった掟を守れんわけです。安全面でも倫理面でも生活の上でも宗教面でも、羊飼いたちは低く見られていた。でそんな羊飼いたちが夜中にガヤガヤと押しかけてきたんですよ。誰でも夜中の来訪者は嫌がるってさっき話しましたが、羊飼いであればなおさらなんです。そしてそんなことは羊飼い自身がよく分かっていたことのはずなんですよ。世の中の人たちがどれほど楽しげに過ごしていたとしても、私たちには関係がないって思っていたのが羊飼いなのに、なぜその彼らがためらうことなく15節で、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかって話し、ベツレヘムにまでやってきたのか。ここにこそ今朝の箇所の大事なポイントがあるんです。つまり彼らが天使のお告げに私たちの救い主を感じ取った理由が何かっていうことが、この箇所の大事なポイントなんです。改めて聖書を読み直してみよう。 天使は10節で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと告げた。じゃあその証拠はどこかって言ったら、12節で天使は告げてるんです。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印、証拠であるって言うんですよ。大事なポイントっていうのは貝羽桶なんです。貝羽桶って餌箱なんです。家畜が顔を突っ込んで干し草を食らうその餌箱。さっき想像しましたが、おそらく出産前ヨセフはおかみさんからですね、お湯沸かしてこんねえとかっていろいろ言われたんだろうけど、これと合わせまして、赤ん坊ば寝かすっちゃけん、あんた貝羽桶ば洗ってくるとってこう言われたはずなんですね。で彼多分その藁でゴシゴシとこすったと思うんですけれども、でも汚れも匂いも簡単に落ちるわけがないんです。先月の24日、振り替休日がありまして、私妻と三男と共に大牟田動物園に行ってきました。本当は長男次男誘ったんですね。動物園行かんって言ったら、行かんって一言言われまして、で、三男だけ行くって言うから三男連れて行ってきたんですが、大牟田の動物園非常にこうね、なんちゅうかこうこじんまりとしたこうねいいサイズの動物園なんですが、入りましたら順路っていう標識がある。でその順路に沿ってテクテクと中に入っていきますと、同じようなペースで回っている家族があったんですね。でその家族の中に小学生男子がおりまして、彼がですねいくつかのコーナーを回るためにくせーって言うんですよ。キリンくせーとかカンガルーくせーとかいろいろ騒いでおりまして、で、なんか最初はうっさいなぐらいに思ってたんですが、だんだんだんだんどのコーナー回ってもくせーくせーっていうもんで、なんとなくそっちの方が楽しくなってきたんですがね。でも彼はくさいくさいと騒ぎますけど、当然でしょ、生き物なんだから。生き物が生活するっていうことは、そこに匂いが生じるっていうのは当たり前のことなんだ。貝羽桶も同じなんですよ。動物の匂いが染みついているんですよ。そこに生まれたばかりの赤ん坊を救い主を寝かすんですよ。羊飼いたちが見たのはまさにそういう光景。その光景、その匂いにこそ羊飼いたちにとって大事な意味があった。なぜならその貝羽桶に染みついている汚れ、その匂いは自分たちの体にも自分たちの衣服にも染み込んだ汚れであり、匂いと同じなんだから。救い主が貝羽桶に寝かされている光景を見ながら羊飼いたちが確信したのは何かって言ったら、それは神がお与えくださったこの救い主は私と同じ場所に生き、私と同じ現実を受け止めてくれる方なんだっていう確信なんですよ。私のために救い主が与えられた、私たちのために救い主がお生まれくださった、そのことを彼らは単なる情報としてではなく、自らの鼻で、自らの目で、自らのこの手の感覚でちゃんと理解をしていった。神はそこまでして私たちの傍らに寄り添ってくださったんだ。今朝私はこの物語を読みながら思うんですね。天使は羊飼いたちをこうベツレヘムへ行きなさいって促している。彼らは世間から軽んじられ、何が起ころうと私たちには関係ないもんって思っていた、そんな羊飼い。しかし天使は誰よりも早くこの羊飼いにこそ救い主誕生を告げたんだ。あなたもベツレヘムへ行きなさい。神があなたの傍らにお与えにくださったその救い主を確認しなさい。そうやって天使は促していく。それはね、神はあなたの現実に、あなたの人生に、あなたの今に寄り添っているんだよ。あなたは、私は神とは関係がないもん、私は別に神とは関わりがないもんって言うかもしれない。しかしそうじゃない。あなたが神に対して距離を取ろうとしても、神があなたの傍らに降りてこられるんだ。神があなたの人生に手を差し伸べ、神があなたに向き合い、あなたと共に生きようとされるんだ。だからこそ、それを確かめるべく天使は告げる。 ベツレヘムへ行けって。羊飼いたちはその天使のメッセージを受け取った。さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその印を確かめに行こうじゃないかって。彼らはこの救い主誕生を私と関係ない出来事ではなく、まさに私のための出来事なんだ、そう正しく受け取ったんです。人間はですね、もちろん年齢性格にもよるんでしょうけど、基本的には変化を嫌いますよ。何か自分が変わるっていうことはとっても大変だと思うから、なかなか受け止めきらんですよ。人からね、こういうふうにしたらどうなんて勧められて、ああいいなと思いながら、まあそのうちに機会があればなんて言ってる間に後回しにして、結局取り組まんことって多いでしょ。また私たちクリスチャンが神様にお祈りするときにも、神様私はこんなことに困っておりますって祈ることはあるけれど、よくよく聞いてみると、よくよく考えてみると、私が変わるんじゃなくって周りが変わってほしいっていう、そういう祈りが多いじゃないですか。私たちは基本的に自己中心的だと思うんです。変わりたくない、周りが変わってくれたらいいって思ってる。しかしその私たちに対してこのルカ福音書の御言葉は告げている。まずあなたが動いてごらんって、まずあなたが受け止めてごらん。神があなたに寄り添おうとしておられるのをあなたもまた確かめるべく一歩踏み出してごらん、信じてごらんって、そう促すんですよ。なぜならばあなたが一歩踏み出した時に、あなたが動き出した時に、あなたが確認するのは神があなたの人生に確かに働いておられるっていう確信を得ることができるから、その喜びを味わえるから、神はその喜びをあなたに知ってほしいと思っているんだ。神はあなたに気づいてくれって言っているんですよ。変わることがないっていうことを願っている私たちでも、変わらないまんまで何が生じます？一歩踏み出していくとき、神を信じて一歩踏み出していくとき、そこに喜びがあるから、確信があるから、伴いがあるから、天使は行け、踏み出せって訴える。一歩踏み出したときに羊飼いたちが体験をしたのは、まさに私たちの人生に寄り添う救い主の存在を彼らは実感したんです。私ね、この2025年の私たちのことを振り返っても同じだなと思うんですよ。さっきお話ししたように、皆さんね、それぞれ課題があって、悩みがあって、痛みがあってってあるでしょ。でもそれでも私たちは毎週この会堂に集い、礼拝を共にしてきた。そこに何が生じてきたか、教会の中では笑いがあふれてたんですよ。課題がないわけじゃない、痛みがないわけじゃない、でも私たちは礼拝を通して、互いの交わりを通して、まさに御言葉を通して、神がこの私の人生に確かに寄り添ってくださっているって、それに慰めと安堵と笑顔と希望をいただいてきたのがこの2025年だった。私たちもちゃんと羊飼いのように味わってきたんだ。だから私たちには笑顔があった。今朝の箇所の羊飼いたちも同じです。彼らはイエス様を探し当てた後、どのようにしていったか20節にて聖書はこう記している。彼らは見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らは大喜びで救い主誕生を告げ回ったことでしょう。当時の社会の中では軽く見られていた羊飼いたち、しかし彼らの語る深い感動と喜びは聞いた人々に伝わっていく。その喜びの知らせは2000年が経ち、ベツレヘムと福岡というこの距離を超え、今の私たちにも伝わっている。神様はくさうちらにちゃんと目ば留めてくださっとって、うちらん傍らに見業ば行ってくださっとる。それけんあんたも一歩踏み出して確認せんで、一緒に喜ばんねって。あんたのベツレヘム、あんたの日常の生活の中で神様信じてもう一歩踏み出してみらんねって、そう 天使は私たちに告げている、羊飼いたちは私たちに示している。だから私たちも互いにこう呼び交わしましょう。神様信じて歩んでよかったねって。2025年いろいろあったけど、それでも私たち楽しかったねって。私はそんな言葉を持ってこの2025年を締めくくりたいと願っております。今日は2025年最後の日曜日、最後の礼拝、皆さんと共に集うことができて感謝でした。まあ、遠方の方とかお仕事があってとか入院中でとか、それぞれ事情があってね、ネットを介して参加くださっている方々もおられますが、皆さんと共に1年歩んでくれたことを感謝しております。最後の最後までみんなで笑いながら年を締めくくりましょう。最後に一つだけお願いをいたします。今日は忘れ物せんでください。一言お祈りをして今日のお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございました。今朝は1年最後の礼拝です。1年を振り返るとき、私たちの社会では先の見えぬ不安、現状への不満が渦巻いた2025年でした。でも教会に集うとき、私たちは楽しかったし、喜んでいたし、笑顔があふれておりました。それは神様、いつもあなたが私たちに御言葉をお与えくださっていたからです。私たちに御言葉を与え、その都度その都度必要な慰めと気づき、悔い改めと勇気、喜びと笑顔、信仰と希望をお与えくださいました。私たちは一年を振り返り、ああ、あなたに伴われながら歩めたんだと心から感謝をいたします。どうか新たな年もあなたの祝福の中で歩ませてください。どうぞ新たな年もさらに一緒に礼拝する仲間たちを増し加え、皆で神様あなたを喜び祝えますように。世界に平和と笑顔をますます溢れさせてください。一年の導きを感謝し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。